こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社問題社員の正しい辞めさせ方増補版は、企業が問題のある従業員にどう向き合い、どの段階で退職勧奨や解雇を検討すべきかを労務実務の観点から整理したビジネス書です。一般的な人事マニュアルのように抽象論を並べるのではなく、採用、日常の指導、懲戒、退職勧奨、解雇という流れを意識しながら、できるだけ紛争を避けて処理するための考え方を示しています。日本の労働法は解雇に厳しいため、感情的な判断ではなく、記録の蓄積や就業規則の整備、管理職の対応方法まで含めた準備が重要になるという立場が一貫しています。増補版では、若手社員への注意の仕方や休職中の不適切行動への対応など、より具体的な場面も扱われています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解雇を最終手段と捉え、まず予防と改善を積み上げる発想。本書の中心にあるのは、問題社員への対応をいきなり解雇で終わらせないという考え方です。著者は、解雇を企業防衛の最終手段と位置づけ、その前に採用面接の見直し、管理職のマネジメント、就業規則の整備といった予防策を重視します。これは単なる温討論ではなく、実際に日本の労働法制では解雇の有効性が厳しく問われ、安易な対応が大きな金銭的リスクや紛争を生むからです。つまり、問題社員の処理は個別の性格問題ではなく、会社側の制度設計や日常運用の質に左右されるという整理です。社員本人だけを責めるのではなく、会社がどこまで注意指導し、改善機会を与え、記録を残したかが重要になるため、対応は常にプロセスとして考える必要があります。次に、退職勧奨と解雇を分けて考える。実務上の現実的な整理。本書では退職勧奨と解雇が明確に区別されています。退職勧奨は、会社が働きかけて本人の合意による退職へ導く方法であり、解雇のように一方的に雇用を断つ手続きとは異なります。この区別は本書を理解する上で非常に重要です。なぜなら、読者が知りたいのは単なる法律論ではなく、実際にトラブルを最小化しながら人員問題を解決する手順だからです。退職勧奨は適切に行えば法的リスクを抑えやすい一方、強圧的になれば逆に紛争化します。そのため、本書は辞めさせること自体を目的化せず、話し合いの進め方、対象者への接し方、社内での説明可能性を重視します。結果として、問題社員対応を感情的な排除ではなく、合意形成を伴う実務プロセスとして捉え直しています。さらに、3段階の対応で指導から懲戒、最終局面へ進める手順設計。本書の実務面での核は、初期指導、懲戒的対応、最終局面という段階的な整理にあります。いきなり退職勧奨や解雇に進むのではなく、まず注意指導を行い、改善が見られなければ戒告や遅延などの懲戒処分を検討し、それでも難しい場合に次の手段へ進むという流れです。この段階設計の意義は、会社が一貫して改善機会を与えたことを説明できる点にあります。後から不当解雇を争われた場合、企業側がどれだけ手を尽くしたかが問われるため、口頭注意だけでは足りず、どの時点で何を伝えたかを記録に残すことが欠かせません。また、段階を踏むことで本人にとっても改善の余地が見えるため、無用な対立を抑える効果があります。本書は処分の強さではなく、積み上げの整合性に重きを置いています。そして、若手社員、求職者、転勤拒否など具体的な場面への対応に踏み込む増補版の特徴は、一般論にとどまらず、現場で遭遇しやすい個別事例を補っている点です。特に、意識が低く指摘を軽く受け流す若手社員への対応や、求職中にもかかわらず不適切な行動を続ける社員への扱いは、管理職が判断に迷いやすい場面です。本書は、こうしたケースを単なる感情論で裁かず、どのような事実を集め、どの順序で指導し、どこから制度的対応に移るかを考えさせます。さらに、転勤拒否、協調性の欠如、職場外での事件、メンタルヘルス問題なども扱い、問題社員を一括りにしない視点を与えます。重要なのは、症状だけを見るのではなく、業務命令違反なのか、能力不足なのか、健康問題なのかを切り分けることです。これにより現場が誤った処分を避けやすくなります。最後に、就業規則、記録、団体交渉まで含めた紛争予防の実務書として読む。本書は単なる辞めさせ方の解説書ではなく、紛争を起こさないための企業内整備の本として読む価値があります。特に重視されるのが、就業規則の整備、指導履歴の保存、懲戒理由の明確化、そして労働組合や外部専門家とのやり取りに備えた準備です。問題社員対応は本人とのやり取りだけで完結せず、後に第三者へ説明できるかが決定的になります。そのため、会社としてのルールが曖昧だったり、注意の経緯が記録されていなかったりすると、正当性を示しにくくなります。 本書が実務で評価されるのは、こうした証拠化と手順化の重要性を強調している点です。問題社員を排除する本というより、法的に耐える会社運営へ作り変えるためのチェックリストとして機能するところに特徴があります。結論として、この本は問題社員への対応に悩む経営者、管理職、人事担当者に向いています。特に注意しても改善しない、退職勧奨の進め方がわからない、解雇のリスクが不安、記録の残し方を整理したいといった実務上の課題を持つ読者には有用です。強みは感情的な対処法ではなく、日本の雇用慣行と法的制約を前提に何を先に整え、どの順序で進めるべきかを具体的に考えさせる点にあります。同種の本には、問題社員を断罪するだけのものや、逆に理念論に寄りすぎるものがありますが、本書はその中間で、会社防衛と紛争回避の両方を意識した現実的な整理を示しています。増補版ではより細かな現場の悩みにも触れており、既存の労務本より実務への接続が強いのが特徴です。ご支援いただける場合は、ニッタリポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。